ヨッシーさ、
はい。
僕を驚かせてください。
わあ。
そんなんじゃ哲学は始まりません。皆さん音量大丈夫だったでしょうか？ねえ、
すいま
急
せん。
に慶喜が奇声を上げるもんだから。
いや、驚かせてって言われたらね。ねえ、そんな知
ね
的なことはできないから、
え。
もう、わーかな、でもわーって言うんだったら早く言わないとわーでしたね。
あ、そんな考
なん
えさ
か、
ん、あの一瞬
一
に。
瞬でちょっと、
あ、すごいね、頭を働かせたんだ
わー以
ね。
外なんかあるっけー、わーみたいな感じでし たね。
出なかったんだ
出な
ね。
かったんで、
出
わーっ
な
て
かっ
言い
た
ま
ん
し
だ
た。は
ね。
い。
今日はね、驚き。驚き桃の木というのをね、
山椒の木というのかな。
山椒の木というのを
は
ね、
い。はい。
なんか喋ってこうかなって思うんだけ
はい。わ
ど、
かりました。
この前さ、
はい。
失望したことがあって、
失
なん
望
だ
し
ろう、
たこ
自
と。
分に、
ああ、自
自
分
分
に？
にかな。
お
なんか
ー。まあ、
失望っ
し
てい
ょっ
う
ちゅうし
か、が
ま
っ
すけ
か
ど。
りっていうか、あーみたいなね、ちょっとがっくしみたいなのがあってさ、僕お笑いがね、大好きなんですよ。
大好きですね。よく言ってますね。
で、まあ結構前にはなりますけど、コントの大会、キングオブコントというのがありまして、で、それをね、僕は見てたわけなんですよ。楽しく見てたんですけど、ちょっとある一つのコントで、はぁーってなってしまったことがあって、
ほう、失望。
まあね、僕自身ですよ。
僕自身に、へえ、
そ
なん
の
だそ
コ
れ。
ントが、なんか
はい。
こう、
つま
なん
んな
だ
かっ
ろう
たとか
な、
じゃな
つ
く
まんな
て。
かったとかではなくて、めちゃくちゃ面白かったんだけども、今まで哲学の勉強してきてしまったせいで、このコントの面白さがちょっと、見えづらくなっちゃったなというね、
ああ、なるほど。
のがありま
な
し
るほ
て、
ど。色眼鏡かかっちゃってるの
そう
に気
なん
づい
だ
たな、
よ。
自分で。
そう。そ
ああ。
れがね、ヤダンという
やだん。
お笑いトリオ
はい。
のコント
はい。
なんですけど、
ほう。
3人組でね、トリオで。結構、去年もキングオブコントの決勝に出たのかな？
ああ、じゃあもう実力者です
もう
ね。
実力者で、ベテランで、もうめちゃくちゃ面白いと。で、僕は去年そのヤダンさんのコントを見て、すごい面白いなって思ったんですよ。ヤダンさんね、トリオ、
トリオ。
3人組のお笑い芸人なんですけども、ロングサイズ伊藤さん、
ロングサイズ伊藤さん、
ほんまキッドさん、
ほんまキッドさん、
中島徹さんの3人組でして、
なぜカタカナのつけなかったの最後。
で、こうね、ほんまキッドさんが、ちょっと、ケシカスくんに似てるんですよ。
ケシカスくんって、
ケシカスくんって知
何
ら
で
ないです
すか？
か？
ちょっと見てみ
コロ
ます。
コロコミックかな。僕がなんかね、朝、テレビ東京っていう番組で、おはスタっていうのやってて、そことかで確かね、ケシカスくんっていうアニメやってたんですけど、
これに似てるんですか？
ちょっと雰囲気似てないですか？
こんなデフォルメされたケシカスくん。
ねえ、
まあ、
ちょっと
確か
こう、
にね。
雰囲気分かっていただけると
ちょっ
思うんです
と、
けど、
目もフィッてなってる感
目
じ。
もフィッてなってる感じで、こっちの、おそらく中島徹さんが、ちょっと、コントの中でも、ちょっとサイコパスっぽい
なんか、
役回りをする、
宣材写真もそんな感じですね。
感じなんですけど、彼らのね、2023年の、キングオブコントの決勝に持ってきたコントは、1戦目かな？ 1 戦目で持ってきたのは、劇団のね、コントなんですよ。劇団を舞台にしたコントで、なんかその劇の稽古、演技の稽古をする。で、めっちゃ厳しい先生が来て、で、灰皿をとにかく投げつけてくるみたいな。
昔ながらの、
昔人
ながらの、
で、言葉がね、難しくて、そのどういう表現をすれば正解なのか分かんないけど、それを間違えてしまうと灰皿を投げられるっていう、なんかその緊張感を帯びたコントで、なんか途中なんか灰皿が、なんかペラペラの灰皿から、なんか殺人に使われるようなガラスのでかい灰皿に変わったりして、なんかこれ、この言葉を理解して演技しないと、このガラスの灰皿投げられちゃうみたいな緊張感
面白いね。
がある、まあコントで、すごく面白かったんですけど、そこでね、演技の先生、厳しい灰皿を投げる演技の先生が言うんですよ、俳優の卵たちにね。この演技は、タウマゼインで言ってくれと。タウマゼインで来い。
難しいってそういう感じ。なんだそれ。
なんだそれってなるでしょ？で、そうすると、その観客慶喜は、その分かんない劇団員と同じ境遇なんですよ。
そうだね。
え、タウマゼインって
なんだ。
何？っ ってなるでしょ。
なりました。
哲学やっちゃってると知ってんのよ。
タウマゼインって言葉あるんですか、
ね、あります。
ある言葉なんだ。
あります。
あ、そうなんだ。
あるんですよ。
あ、なるほど、そういうことか。
そうなっちゃうと、うん、もう劇団員のあのおほまキットさんに感情移入できなくなっちゃうんですね。
あ、そういうことか。単純に、うん、でも確かにありそう、ありそう、
うん、あ、うわ、知っちゃってるその言葉っていうのがあって、
はいはい、
じゃそこがね、なんか僕的には僕が残念だった。
うん、
あ、なんか知らないで置いとけばよかったなみたいな
ね、なんか、あ、知ってると思った後に、あ、これでも知ってると思うと面白くないとか、もうそういうのもうにゃうにゃ考えてるうちにコントは進めますからね。
うん、あ、でこれね、古代のギリシア、まあ、そのプラトンとか、
うん、
アリストテレスとかがね、うん、使ってたのがタウマゼインってやつで、
はい、
まあ、日本語に簡単に訳すと、うん、驚き。
おー、
うん、でそのね、劇団の師匠が、うん、演技コーチがあの、まあ、タウマゼインタウマゼインって言ってて、
うん、
もう本間キッドさんがね、
はい、
意を決して聞くわけですよ、
はいは
い、すいません、タウマゼインって何ですか、
うんうん、
って言うと、うん、すごい簡潔に教えてくれて、
うん、
知的探求の始まりとなる驚きだよみたいな。
おお、そうなんだ。実際
あのこれね、めちゃくちゃ簡潔な定義で、なんかすごい言い得て妙だなって思ったんですけど、
はいはいはい、
同じ文言を僕ウィキペディアで見つけたんで、多分ウィキ由来のウィキ由来のセリフだと思うんですけど、はいはいはい、じゃあこのタウマゼイン、
うん、
あ、一体何なのかみたいなことをね、
うん、
まあ、ちょっと今日はなんか喋っていこうかなと、ゆるくね、
わかりました、
喋っていこうかなと思います、
はい、
岩波持ってきました。
あ、持ってきちゃいましたか。
プラトンのね、
はい、
テアイテトス、
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 はい、
テアイテトスとアリストテレスの刑事上学、
はい、来ましたね。
青、
青ですね。
分厚い
ですね。
上巻ねえ、
さあ、上下なのか上中下なのか、それが問題だ、
ね、上下ですね。
上下か、あ、よかった、
上下です、
まあ、よかったっつってもこの分厚いですけどね。
はい、で、まあここの本からね、
はい、
そもそもタウマゼインをどういう風に使ってんのかみたいなね、うん、さっき知的探求の始まりとなる驚きっていう風に言ったんですけど、
うんうん、はい、
ちなみにさっき挙げたコントではなんか家に帰ってきたら同棲してた彼女がいなかったみたいな、
うんうん、
その演技をしろみたいな、その彼女がいないという、
はい、
これもね、あの不在とか、はい、無みたいな感じでね、はい、存在論的なテーマなんですけど、
そこに対して、知的探求心を始めさせるような驚き
をしろと、
しろと言ったんですか、
う
ん、
彼女がいないということに対してタウマゼイン、知的探求
って言われたら、ね、
が始まる驚きの演技をしろって。
最初はね、なんか浮気してんのかなとかそういうことじゃなくて、うん、知的探求だったらもう本当存在論、
ユミコだったかな名前。そう、ユミコがいないみたいな。
なるほど、知的探求をしろってことか、
うん。そう、ちょっとやってみていただけます。
ね、知的探求の驚きですか。
そう、ユミコが帰ってきたらユミコがいないをタウマゼインでやってください。
ガチャ、ただいま。こんなんで感じないですか、
う
ん、
全然違う、全然違う。
なんか僕のイメージ
では今俺もうこれ手合いテトス投げそうになったもん今。
いや僕のイメージではやっぱりなんだろうな、
違うって言ってんだろうって
驚きながらも
う、うん、
ここから知的な探求が始まるというワクワクがあることを表現したつもりで、
うんうんうん、
で、あの口の中の環境が今最悪な状態で全力で表情筋で引っ張ってったんですけど。
あ、今ね、あの違いますね、はい、今のは自転車に乗ってる間に、うん、あの小虫が口の中に入ってきた時の驚きでした。
嘘
今のは全然タウマゼインじゃなかった。
ゆる生態グラジオやってますけど僕そんな喜びみたいな感じです。口の中に虫が入ってきたとして
みたいなそんな感じだったんで、
あ、なるほど、
やっぱ吉永はちょっと演技が、ね、
演技ね、
あんまり上手くないですね。
下手ですね僕は昔から、はい、
まあ、じゃあそのタウマゼインね、今吉野がうまくできなかったタウマゼイン、
はい、
まあ、じゃあまずプラトンがね、
うん、
まあ、どういうことを言ってるかと言いますと、ね、これちゃんと言った方がいいのかな、ステファヌス版のね、155の D にね、
哲学書ならではの引用の仕方だ。
ありますけども、はい、テアイテトスっていう、まあ、若者がいて、
うん、
でその人とソクラテスが、
うん、
知識とは何だろうかみたいなことを、まあ、議論し合う場所なんですね、
うん、はいはい、
でね、このテアイテトスの最初がなんかテアイテトスなんかさっき死にそうだったよみたいな話が始まるのよ、
うん、
なんか戦争から帰ってきたら、 なんか病気にやられて傷も受けてて今にも息絶えそうだねみたいな、
あらららら、
えそれはこの国にとってなんか重大な損失だねみたいな、
うん、
で手相手とすってなんかどんなすごいことしてたっけみたいな、そういえばあのソクラテスとなんか十分に議論し合って知恵を深めていたよって、
はいはいはい、
そのなんか議事録みたいなの俺取ってあるからさ、ちょっと読もうよ、
あそういう、
みたいな始まり方をする、
面白いね面白いね、
でポワワワワってなってソクラテスとテアイテトスが、まあ、出会ってそこで話をすることから始まるんですけど、うん、テアイテトスとかそのプラトンの対話編ってすごい難しい、うん、そうだし実際パルメニデスとか、ソピステスとか難しいのもあるんだけど、
う
ん、これね最初のねなんか導入のところはなんかソクラテスの言い癖とかさえなんか慣れちゃえば、
うんうん、
結構ね読みやすいんですよ、
あーへー
なんか なんでこんなこと言うんだろうなみたいな感じに言うんですけど
言ってること自体は、
うん、
まあその言い回しとかはいろいろあれど、
そうそうそう、
そんなにまあ難しくない、
そう本題に入っちゃうとちょっとこう議論についていくのが難しくなるんだけど、まあでもねなんかその導入のところとか結構面白くて、
はいはい、
あのねテオドロスさんって人が出てきて、これ全然覚えなくていいです、はいはい、なんか幾何学をやってる先生なんだけど、そのテオドロスさんがソクラテスに会って、
うん、
顔がねソクラテスあなたにそっくりのすごい賢い若者がいるんですよみたいな、
う
ん、
ほうほうほう、
あそこにいるからさあちょちょちょちょ来いよみたいな、うん、ソクラテスさんとちょっとお話ししないよみたいな感じでね、
うん、
ソクラテスにそのテアイテトスを紹介するんだけど、うん、そしたら、
うん、
ソクラテスが急に、うん、君がテアイテトスかと、
うん、
話は聞いてるよと、
うん、
さて君と、
うん、
ここにハープかな盾ごとがあります、
はい、
ことがありますと、
はい、
でそれがそのそういきなりよ、
いきなり
ここに2個ことがありますと、
はい、
このことがどっちも調弦が合ってるかどうか調律が合ってるかどうかっていうのって、
うん、
合ってますよっていうふうに言われた場合、他の人がこの2つのことは調律合ってますよっていうふうに言われたら、
うん
うん、あなたはそれ信じますか、それとも一回調べてみますか、どうって相手とすくんと、
よ
しのぶとすくん、
ヨシノブトス君？
ヨシノブトス君はどうしますか？
いろいろ考えちゃうね。
うん、
まあ普段の状況だったら、
うん、
あそうなんですねっつって信じてやりますけど、
うんうんうん、
目の前に、
うん、
あの試さこの試されてる状況であればとりあえず自分で調べるって言った方が無難なのかなとか考えちゃいますね。
テアイテトスも、
うん、
まあ調べてみるよと、
うん、
いうふうに言ったんですよ。でも、うん、じゃあその合ってるよって言ってくれた人が、
うん、
もしその音楽にすごい心があって。
うん、
例えばゆる音楽学ラジオの浦下さんが、
はいはいはいはい、
あのこの2つのことはどっちも調律合ってるよっていうふうに言ってくれたら、
はい、
あなたはどうしますか？
いやまあ
それを
僕なら信じますけどね。
だって音楽のセンスないでしょ？
ないです。
だから浦下君の言ってるのにさ、
うん、
従うしかないじゃん。
従うしかないです。
それがもし俺が言ったらなんかこれね、多分合ってるわみたいな。
ああ、まあそれは、
うん、
あそうなんだって、時宏さんの、顔を潰さないようにしつつ一応自分でもポロロって聞いてみるっていう感じですかね。
ね、一回こう試してみるでしょ、
はいはいはいはい、
自分でもさ。
ちょっと聞いてみるかもしれないです。
ね、
はい、
で、あのそこでソクラテスは言うんですよ。
うん、
じゃあ君の師匠のテオドロスという人は、うん、何に知恵がある人みたいな、
うん、
いやそれは幾何学とか、
うんね、
天文とか、
うんうん
ね、そういうあの音楽とかそういうのに詳しいですよと、
はい、
でえじゃあテオドロスさん肖像画って得意みたいな、
うん、
いやでも師匠が絵得意なんて聞いたことないっすわ、
うん、
みたいな感じに言って、そんな人がソクラテス、僕ソクラテスと君テアイテトスの顔そっくりだって言ったんだけどこれって別にたわいもない信じなくてもいいことだよね。って言うんすよ。
めんどくせえ人だな。
ここねちょっと一応ソクラテス公文みたいなのをね、うん、
ソクラテス公文
あるんですけど、
はい、
こういうねちょっとね長ったらしい言い回しするんですよ、
はい、
従って、
はい、
その言われることがだから似てるみたいなね、うん、ことが、ちなみにソクラテスはブサイクというかあんまりかっこよくなかったという。
あそうなんだ、
はい、なんか目が飛び出てて鼻が上を向いているみたいなね、なんかそういうのもあるんですけど、
はい、
まあそれ似てるっていうふうに言われることが、うん、何か称賛の意味であるにせよまた非難の意味であるにせよ、うん、 僕たちは肉体の何らかの点で似通っている、うん、似ている、うん、肉体が似ているというのであるならば、
うん、
テオドロスさんのことを気に留めたりするのは全然無意義なことだと。なんか似てるって言われて紹介されたけど、別にこれって無意義だよね。だってテオドロスさん肖像画のセンスないんだもん。何をもって似てるって言ってんだいと。
よっぽど顔について触れられるのが嫌だったんでしょうね。ね。そんな切れなくてもね。
で、その後に、ただ、その称賛、うん、似てるっていうのが顔じゃなくて、うん、知恵、
うん。
知恵だったらどうですかみたいな。それはテオドロスが似てるっていうのも、その、テオドロスさん頭いいから、似てるっていうのも、まあそんなに信じられないことじゃないよね。みたいな感じで議論が始まる。
結局ね、そこでバイバイじゃなくてね、
うん、
まあとはいえまあ知恵だったらって言った。
そうそうそう。
だからまあ話すこと自体はやぶさかではないけど、うん、顔に触れたことはちょっと嫌だったんだろうね。
そう。俺と似てるって言われて相手もちょっと気がどうかなみたいなね。そう。
なるほどね。
そこからテスの、
その
、自意識として似てるかどうかっていうのもまあ問題だったと思うんだけど。
うんうん
まあ、なんかそういう始まり方をするんで、
ね、
意外と面白いんですよ。
そうだね。
手相手とす。
サクッと本題入るよって思うけど、ちゃんとそういうとこ書いてるんだね。
ずーっとね、なんかね、いちいち許可取ったりとかさ、
お
いちいち、なんかね、私はあの木の下で話すのが、いいと思うんだけれども、なんか君はどう思うみたいなことを聞いてから、一向に問題ございませんみたいな感じで言って、じゃあ二人で歩いていこうかみたいな感じでね、始まったりもね。
まあだけど、確かに情景が浮かびますね、ちょっと。なんか、やっぱ、入り込みますね。
そうなんだよ。だからね、
うん、
結構ね、プラトン面白い本をね、書きます。で、まあ、いろいろ知識とは何かみたいなことをやっていく中で、うん、なんかこう、テアイテトスがね、知識とはこういうものだと思います、ソクラテスさん。うん、で、ソクラテスが、その考えは答えになってなくないみたいなのとか、それは確かにみんなそう思ってることだし、
うん、
君もそこで聞いたのかもしれないけど、
うん、
でもこれってこういう問題があるよね、
うん、
っていうね感じで詰めていくんですよ、
うん、
でそれに対してテアイテトスが155の C あたりねあるところなんですけど、もうね分かんなくなっちゃったとソクラテス一体これは何なのかしらと、私は人方ならず驚き怪しんでいる次第なのです。
お驚き怪しむってのもまた難しい、
ね、
難しいな、はい、
で今ね着目してくれた驚き怪しむですけど、うん、ここでタウマゼイン出てきます、なぜなら実にその脅威タウマゼインの心こそ知恵を愛し求める者の心なのだからねと、つまり哲学の始まりはこれより他にはないのだ。
へー
というふうに、哲学の始まりって、
うん、
驚き怪しむそのタウマゼインにあるんですよ、
うん、
と。
はいはいはい。
というふうに言ってます。
驚き怪しむ。
驚き怪しむ、
うん。なんかでも状況としてはなんか、何ですかね。驚き怪しむ難しいね。
うん、
なんか、でもあれですよね。じゃあ俺どうしたら
そうい
いんですかっていう、なん
か俺はこれから何を喋ればいいの
みたいな、困惑混じりの、
うん、
感じですよね、なんか。
そうそうそうそう。そういう感じなんですよ。
うん、
まあこれをね、ちょっとこう、ここでちょっと置いといて。
はいはいはい。
次ちょっとね、アリストテレスがどういう文章を書いてるのか。
同じね。
そう、同じタウマゼインだけどね。
はいはい、はい、
はい。まあ、ベッカー番号で言うと、982の、B のね、10から20のあたりですね。
だそうです。
はい。これでね、
うん、
これは、まあ、デュケイオン。という、
うん、
まあ学園、学校をアリストテレスが開いて、
はいはい、
まあそこでの講義録。
はい。
というふうになってるので、さっきみたいななんか話し言葉じゃなくて、
うん、
なんかこう、つらつらとね、書き言葉で記されておりますが、
はい。
これもね、なんかね、知恵について、どんな知恵がありますかみたいな話をね、してて、まあここでは一個一個触れないですけど、
うん、
そこでね、けだし、脅威することによって人間は、今日でもそうであるが、あの最初の場合にもあのように、
はいはい、
フィロソフェイン、知恵を愛求し、哲学し始めたのであると。ただし、その初めには、ごく身近の不思議な事柄に脅威の念を抱き、それから次第に少しずつ進んで、はるかに大きな事象についても疑念を抱くようになったのである。 これね、この、あの、これアリストテレス構文ですよ。指示語がいっぱいありすぎて何を指してるのか分かんない。
あれそれ、あれそれどれなんだっていうね。そう。
ね、聞いただって、あの最初の場合にも、あのように。
もうそこで一瞬だと、えと思ったけど、一回考えるのやめました、うんうん。次行かなきゃと思って。
まあだからこれをね、ちょっとこう切ると、うん、脅威することによって人間は哲学し始めたのである。うん、いうふうにシンプルにまとめるとね、分かりやすいかもしれない。
はい。
だから身近なね、不思議な事柄に、なんかこう、脅威、
うん、
驚き、
うん、
怪しみ。
うん、
で、それをね、だんだんと、あ、これも不思議だな。うん、これも不思議だな。っていうふうになってって、どんどんどんどんこう、事象を大きくしていって、
うん、
哲学っていうのは始まるんですよ、と。
うん、
いうのがね、アリストテレスの話です。
うん、まあでもなんか言ってることは分かる気がしますね。
うん、プラトンのテアエテトスにも、うん、アリストテレスの形而上学にも、うん、同じことが書いてあります。
うん、
哲学の始まりは、
うん、そうだね、
驚きタウマゼインであると。
タウマゼインであると、はい。
タウマゼインしてますか？
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 私今ちょっと。うん、あのプラトンさんが言ったような今、うん、タウマゼインしてる気がしますけど、
お、なになに、
困惑してる感じですか、
ね、それただ怪しんでるでしょ。
怪しんでるだけ、
怪しんでる、
まあ、驚いてないね、
驚いてない、
驚いた、
驚いてね、はい、ただただただええ
って
な
ってるだけですね
っていう感じですけど、はい、じゃあどういう驚きがじゃあこういう哲学を始めるような歓喜するものになるのか、
うん、
というのをまあ、分かりやすくというか、
はい、
大雑把にまとめるとね、
うん、はい、
驚きって2種類あると思うんですよ大体、
はい、
もう本当にざっくりですけど、
うん、
分かったっていう驚きと、
はい、
分からないっていう驚きがあります。
あ、
で例えば一番最初に僕が慶喜に驚かせてくださいって言って、
はい、
うん、わーって言ったでしょ、
はい、
ウェーウェーだったかな。
そんな、そんなだらしない言い方です。
ウェー
もっとかっこよく言ってましたね。
あ、そんな、そんな言い方でしたっけ、はいはい、じゃあ僕にはそう聞こえたんですけど。
はいはいはいはい、
で、言うじゃない、
はい、
で。それを驚かすために大きな声を上げるっていうのは、うん、あなたは自分のこの存在、うん、横にいますよっていうのを僕に知らせようとしますよね。
うん、ああ、そういう見方なるほど。はい、
驚かせ。
まあ、
大きな声を出して、うん、俺は横にいるぞっていうのをさ言ったわけでしょ。
ああ、そうかもしれない、はい、
だからあのうわっていうのは、はい、慶喜を明らかにさせてるんですよ。僕に分からせてるんです、それ。
確かにね。
だからうわ分かったっていう驚きが生まれるわけです。
確かにいるって分かった状態であれば確かに驚き実際減るしね。
うん、
全く誰もいないと思って後ろからわーって言われたら、
うん、
まあ、単純にねびっくりするっていうのもあるけど、え、いたんだみたいな驚きも確かにあるから、うんうんうん、まあそれは確かにある気がするね。
そうだからなんか誰もいないなって思って、うん、帰り道、うん、ちょっと鼻歌歌いながらやってたら後ろから自転車がスッて抜けてった時のあの、あー、あー、いたんだっていうのは分かったっていう驚きですね。
はいはいはい。
あ、なんかね、ハイドゥン、ハイドゥンの、
ハイドゥン
交響曲驚愕っていうのもあるんですけど、
はい、
あれも分かったっていうタイプの驚きですね。
ハイドン、
ハイドン、ハイドン、
ハイドン、ハイドンって言うんですか。
まあ一般的にはハイドンって呼ばれることが多いんですけど、
はいはいはい、
ちょっと僕の大学の先生が、あれはそのスペルが HAYDN、
YDN、 はいはいはい、
だからハイドンはおかしいと。あれハイドンだ、
ハイドン、
ハイドン、
ハイドンだ、
あれハイドンだって言って、なんかすごい力説してたんで僕はそれを、はい、覚えて、はいはいはい、まあ、ハイドゥンっていう風に言ったんですけど、はいはいはい、交響曲第94番驚愕、うん、ということですけど、これね、うん、昔トリビアの泉でも紹介されたのかな、
ほう、
なんかコンサートに行くとさ、
うん、
寝ちゃうじゃん、
寝ちゃう、
その寝てる観客を起こすための曲、
なんそれ、そんなあるんだ。
そう、
知らんかった。
なんかファーファーファーって弾いてる間に急にデンってなるっていう曲があって、
はいはいはい、
それね、僕あの中学生の時に親に買ってもらった電子辞書の中に、
はいはいはい、
なんか音楽聴けるやつがあって、クラシック音楽が、
うんうん、
それで聞いて、おお面白いっていう風に思った記憶があるんですけど、
へ、
これも分かった系の驚きなんですけど、
うん、
分からないっていう驚きもあるんですよ、
うん、
うわこれ分かんねえ、
あ、なんか
っていう驚き、
かっこいいな、はい。
したことあります？
わかんないっていう驚き、
うん、
そこにあれはいらないですか？喜びとか悲しみの感情いらないですか？
いらないです。
まあ、ちょっと違うかもしれないですけど、う
ん、行ってみてよ。
僕はあの昔猫飼ってて、
うん、
猫がでもあの事故で死んだんですよね。
あら、かわいそうに。そうでございますか。
で、まあ、別に何か生きるとか死ぬとかに関してすごい強固な自分の信念があるとかじゃないんですけど、
うん、
なんとなく良いことをして、うん、良い行いをして人生とかをね暮らしていれば、
うん、
まあ、良い終わり方を迎えるんじゃないかと、
はいはいはいはい、
いうようななんとなく思って生きてたわけですよ。
そこまではね。
そこまでは、うん、別に特に、まあ、あの何か理由があったとかじゃなくて、なんとなくじゃないですか、よく皆さん行きましょう、うんうん、もうなんかそれの方が良い人生が送れるよみたいな。
まあね、こうやって普通に生きてて、まあ暗殺されて終わることはねえだろうっていうのはね、
はい、思うわけじゃないですか、うん、
まあ普通に布団の上で死ねるかなみたいなね、普通に思いますよね。
そうですよね。で、うちの、まあ、猫ちゃんですけど、
うん、
まあ、猫ちゃんだって裏でどんな極悪なことをしてたのか知りませんが
3億円事件の犯人かもしれない
実はそうかもしれないけど、まあ、少なくとも僕が知ってる範囲では、まあ、ものすごくいい子だったわけですよ、
うん、
けど最後はやっぱり事故で結構かわいそうな死に方しちゃったんですね、うん、はいはいはい、僕はあのもう東京に出てきてたんで直で死に際を見れたわけじゃないんですけど、うん、もうぺちゃんこになっててギリギリ生きてるみたいな状態だったって、うん、まあ、母から聞いたんですけど、なんかそういうのとか、あとはまあ、災害とかでね、僕は災害で身内の人を失ったとかあんまりないんだけど、まだ、うん、その、まあ、同じような状況かなと、なんかなんでうちの子が、
はいはい、
とか、なんでうちのまあペットが死ぬのみたいなのは、なんでしょうね、それまであんまり考えたことなかったんですけど、
うん、
なんでしょう、分からなくなったというか、
はい、
なんでなんだろう、まあ、これ多分答えないんですけど、
タウマゼにしてるね。
なんかそれはあったかなと思いますね。悲しい方ですけど、
タウマゼってる、
タウマゼってます、
うん、
なんか
タマゼってるわ、
うん、これを多分深めていくと、うん、哲学始まりそうですもんね。なんか
始まりそう
そうですよね、
始まりそうだよ、うん、だそういうのがね、分かんないっていう動機なんですよ ね。このなんか、あ、自分がこのまま普通にいいことをして、うん、誰にも迷惑かけずに大きくなったとしても、うん、急に終わることがあるんだなっていう、その未来のわからなさに驚く、
うん、そうだ そうだね、未来のわからなさだな、うん、確かに
みたいなのが哲学の始まりなんですけど、
はいはいはい、
じゃあ例えばプラトン、
はい、
何が分かんなかったと思います？
プラトン
プラトンには何が分かんなかったの？
何が分かんなかったか、なんだろうな。
プラトンもだって哲学の始まりはタウマゼインだって言ってるんだから、
うん、
何かに驚いてたはずですよね。何かが分かんなくて驚いてたはずなんですよ、プラトンも。
あ、まあ今の流れで聞いてプラトンが分かってなさそうなのは、
うん、
まあ容姿の美醜ですかね分かってなさそうですよね。
まあそれは
なんかみんなに言われてるけど、
うんうんうん、
俺はそうは思わないんだけどという自尊心とが、はいはいはい、あの最初の挨拶をこじらせた原因だったんで多分なんかそこら辺の感覚分かってなさそうだなと思いますけど
それはタウマゼってないな。
タウマゼってないか。
その驚きはタウマゼってないな。
違うか、
うん、ソクラテスってブサイクだったんだっていう驚きじゃないですから
ブサイクであることを知った
違いますよ。
え、ヒントありました？
ヒントはソクラテスですね。
あ、
プラトンはこの著作いっぱいありますけど、うんうん、主人公プラトンってないんですよ。
まあ確かにタイトルも違うね。
タイトルも違うでしょ。
一応そうか、
出てきさえしない。あのちょこちょこなんか、あ、プラトンは出かけてるよみたいな感じで、
あ、そうなの、
なんかね、
はい、
あそっかちょこちょこ、はい、名前は出てきたりするんですけど、はいはいはいはい、その喋ることはしないんですよ。プラトンはずっとソクラテスに喋らせるんですよ。
うん、
まあその内容はどうであれ、
うん、
ソクラテスに喋らせるこれがヒントですかね。
分かんない、自分がいるかいないか分からないとか。あ、いやそんなことないよな。
何言ってんの、
ねえね、え
これプラトンはいますよ。
ヒントになるのこれが。
うん、ちなみに、ソクラテスはどういう人か、はい、わかります？まあ顔の美醜は置いておいて
ソクラテスはムッチの血、
うんうんうん、
を言って、
うん、
なんかわかんないけど、
僕が一番最初ね ゆる学徒ハウスの第一次選考で、はい、あの無知の知じゃなくて不知の自覚ですよっていう風に言ったやつね、
はいはい、不知の自覚を言ってなんか民衆惑わすんじゃねえって言われて、
はいはい、
なんか毒杯仰いだかなんかで、うんうん、グッバイした人、
はいはい、バイビーした人ですね
、はい、みたいなイメージありますけど、はいはいはい、じゃあまあ無知の知がキーワード
で、あー無知の知をねその後に出てきたことがねもうほぼ答えなんですけど、
あの民衆にいろいろ言われたことですか、
言われて最後は、
はい、最後はまあ獄中死というか、
うん、
ですよね、あの死刑を言われちゃって、まあ、自分で続輩を仰いで、
まあ、それが死刑の方法だったんですけど、ま
あ、あそうかそういうことか、
そう
で死んじゃいますよね、
死んじゃいます、
まあ、とりあえずそういう
はい、はい、
終わり方をしましたよね、
しましたね、
みんなが何を考えてるかわからないってことですか
あでも、うん、ちょっと近いかも、
ほう
そこはちょっと近いかも、
ほうほうほう、
30点ぐらい
本当ちょっとだった、はい、
あのプラトンは、はい、なんでソクラテスが社会に殺されなきゃいけないのかが分かんなかったんですよ、
あ
自分はソクラテスの弟子なんですよね、プラトンは、
そうだね、そうだね、
ソクラテスは師匠だったわけですよ、
はい、
でもソクラテスはだってそれもさ自分にとってはいいことだし、なんか勉強になるからソクラテスについてたわけで、そうだ、
ね、悪いことをね、そうなんか詐欺を教えてもらうとかじゃないですもんね、
詐欺集団のリーダーだったわけじゃないんですよ、
はいはいはい、
でも捕まって告発されて、
ね、
死刑になって死んでしまった、
そうだね、
なんでか分かんなかったんですよ、なんでこんなんなんなきゃいけなかったのっていう、
あまあでもなんかちょっと猫ちゃんと近いというか、なんであんなに良い人がこんな終わり方をしないといけないんだみたいな感じではありますね、
うん、あんなにいい人だ、うん、なんだからもう国に保護されてもいいんじゃないかみたいな、
うん、そうだね、
人間国宝ソクラテスでもいいんじゃないか
はいはい、はい、
それがなんで民衆の恨みを買い、
はい、
死刑宣告を受け、
はい、
殺されなきゃいけなかったか、
うん、むずいっすね、
ということがねプラトンには分かんなかったんですよ、
あ
最初、
はあ、
なんでっていう、
うん、
ことが本を書き始めた最初なんですよね、
あ
でソクラテスはなんかこういうこともしてて、
はい、
こういう活動してたから、
はい、
なんかいい人だったんじゃないのみたいなことをね、まあ、言って、じゃあその師匠が死なないはずの国家ってどんなのとか、
あ
師匠はこういう会話をしていた、だから、うん、その死んだのは間違い、死刑になったのは間違いだった、
うん、あそういう結論に行くんだ、うん、
みたいなのをですねプラトンはまあ考えるわけですね、
はい、
これがですねプラトンの始まりのタウマゼイン、
あでもエモいね、師匠の死だ、
師匠の死です、
ね、面白いね、はい、
ここまで、
はい、
ちょっとプラトンのタウマゼイン、
うん
ちょっとねアリストテレスが一番最初にどう何タウマゼインを感じたのかはちょっと僕もアリストテレスの研究はあまりしてないので、うん、ちょっとそこはあの知ってる方がいたら教えてください、
はい、
でちょっと次回、
うん、
僕のタウマゼインをちょっと
お
話そうかなと思いまして、
もう本当に哲学を始めるき
っかけ、そうですね、
はいはいはい、
なんかいろんな人になんで哲学やり始めたんですかとか聞かれるんですよ、
う
ん、
まあ聞きそうね、
答えるのがね結構めんどくさいんですよね、
あ
どっから話し始めようかなみたいな、
はいはいはい、
っていうふうに思ったんですけど、プラトンとかが始まりはタウマゼインだって言ってるから、
はい、
ちょっとタウマゼイン起点、
うん、いいですね、
としてね、
はいはいはい、
ちょっと次喋らせてもらえれば
な、興味あります、はい、
うん、思いますんで、
はい、
ちょっと次はね深夜ラジオと僕の哲学というテーマでちょっと話そうかなというふうに思います、
はい、わかりました、
ということでちょっと今回はこの辺で以上にしたいと思います、
はい、
ありがとうございました、
ありがとうございました。